新居浜市恋の姿勢だより、令和3年2021年10月号。録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。日中の暑さもようやく収まり、過ごしやすい季節となりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは10月号の恋の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6号の1234、市役所総合案内休日夜間33の5151、上下水道局6号の1331、上下水道局休日夜間6号の1334、別紙山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、消防本部34の0119、消防テレホンサービス33の6800。
次に人口と世帯数をお知らせいたします。人口世帯数、令和3年8月末日現在、人口116,965人、前月比マイナス82人。内訳、男56,348人、マイナス38人、女66,117人、マイナス44人。世帯数、57,760世帯、マイナス19世帯。表紙の説明。1月にオープンした新居浜市電子図書館、インターネット上で本を借りられる便利なサービスとして注目されています。コロナ禍で増えたおうち時間をより楽しくする一つのツールとして電子図書館を利用してみませんか。
今月号の主な内容を紹介します。 1. いつでもどこでも誰にでも電子図書館で読書の喜びを。 2. 新型コロナワクチン10月10日までに1回目接種を。 3. 今日から始めるマイバッグ。 4. 姿勢ニュース。 4-1 マイナンバーカードってよくある質問Q&A ブック発行します。 4-2 地元の魅力再発見マイナンバーカード取得促進マイマイキャンペーン。 5. 町の話題。 5-1 救命率向上に向けて連携強化。 5-2 参加者の願いが込められた青い壁。 6. 新居浜市議会だより。7. 保険の窓口。 8. お知らせ。 8-1 各種のお知らせ。 8-2 ゴミ休業日。 9. 別紙銅山記念図書館からのお知らせ。 10. 休日診療カレンダー。 11. 新居浜の玉手箱。 12. 新刊案内。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1. いつでもどこでも誰にでも電子図書館で読書の喜びを。コロナ禍で迎える読書の秋、本を探したいけど外出は不安という人がいるかもしれません。そんな時、安心して利用できるのが電子図書館です。 自宅にいながら手軽に本を借りられ、パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどで読書が楽しめるというもの。市でも1月に新居浜市電子図書館をオープンしました。市内在住または市内に通勤通学している人で図書館カードを持っていれば利用可能。小説、児童書、ビジネス書、レシピ本など幅広いジャンルの約1200冊が楽しめるほか、新着本も続々追加されています。使い方はごく簡単。ログインし、好きな電子書籍を選んで借りるボタンを押すだけ。期限が来れば自動で返却されます。ぜひお試しください。電子図書館、ここが魅力。いつでもどこでも24時間365日場所を選ばず楽しめます。自動返却、返し忘れがありません。文字サイズ変更可能。読みやすいサイズに自由に変えられます。どうやって利用するの？1、登録。まずは利用登録。ID とパスワードを取得しよう。次のいずれかの方法で申請しましょう。登録すると ID とパスワードが発行されます。方法1、図書館へ来館。来館し、新居浜市電子図書館利用申込書に記入して、図書館カードとともに窓口に提出しましょう。方法2、電話。図書館に電話し、電子図書館の利用申し込みと伝えた上で、氏名、図書館カードの番号、生年月日をお知らせください。方法3、メール。詳細は図書館ホームページ、新居浜市電子図書館の利用登録についてをご覧ください。2、ログイン。早速ログイン。発行された ID とパスワードを入力し、ログインボタンを押してください。初回ログイン時にはパスワード変更の画面が出てきます。自分が覚えやすいパスワードに設定しましょう。3、探す。何を借りよう。気になっていたあの本を検索。検索窓にキーワードを入れるもよし。詳細検索やジャンルで探すから探すもよし。探しやすい方法で検索しましょう。テーマごとに本が分類されているので、何を読むか迷っている人はその中から選ぶのもいいかも。4、借りる。気になる本を発見、借りてみよう。借りたい本を確認し、借りるボタンを押すだけ。貸し出し結果のダイアログが表示されたら無事完了。貸し出し中であれば予約もできます。1人5冊まで。期間は14日間です。全曲無料で聴ける音楽配信も。クラシック音楽を中心とした音楽配信サービス、ナクソスミュージックライブラリーも利用できるようになりました。インターネットを通じて200万曲以上が無料で楽しめます。利用するために必要な ID とパスワードは図書館受付で配布しています。ID、パスワードとも2週間で変更になるので注意。継続して利用したいときは図書館で新たな ID とパスワードを受け取ってください。インターネットに接続できるパソコンがあれば自宅でクラシックが楽しめます。館長からのメッセージ。上野武之館長。普段図書館に足を運べない人もいつでもどこでも利用できるのが電子図書館の魅力です。文字拡大や画面の配色変更も可能なので、お年寄りや目の不自由な人にも快適に読書を楽しんでもらえると思います。図書館に来館する人へ、安心して借りられる設備。図書館には皆さんに安心して利用してもらうため、図書除菌機や自動貸し出し機を設置しています。除菌機は借りた本最大6冊をセットして、ボタンを押せば30秒間で除菌できるというもの。 自動貸出機はカウンターに並ばなくても自分で貸し出しや返却の手続きができます。企画展も見逃せない。おうちで読書しよう。図書館厳選の3冊を1袋にしたセット本を貸し出す、おうちで読書しよう、うち読、家読みのすすめが好評です。うち読とは、家族で読書の習慣を共有すること。家族で好きな本を読み、読んだ本について意見を交わし、コミュニケーションを深めることを目的としています。兄弟、諦めない気持ちなどのテーマごとに3冊を1セットに。長いせず、さっと帰りたい人にもおすすめです。袋の中には本のほか、読んだ感想を書く内読カードが入っています。カードは今後館内に貼り出す予定です。皆さんの感想を見て、この本読んでみようかなと思う人もいるはず。あなたが感じた思いをみんなと共有しませんか。知ろう、学ぼう、SDGs。 さまざまなメディアで目にするようになった SDGs。 これからの地球と人類のため、国連が決めた2030年までに達成すべき世界共通の目標です。 SDGs の基本となる17の目標と SDGs を理解するための資料を集めた企画展を開催中。児童向けの展示もあるので、子どもたちも個々で何ができるか考えてみましょう。図書館祭り2021、11月25日木曜から27日土曜まで、ブックリサイクル。11月28日日曜、ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズでおなじみの、子どもたちに大人気の作家、杉山明さんをお迎えし、講演会や物語ライブを開催します。ぜひご参加ください。お問い合わせは、別紙銅山記念図書館、電話 32-1911 までどうぞ。
2、新型コロナワクチン、10月10日までに1回目接種を。市では、新型コロナワクチンの接種率、2回接種終了者の割合が9月6日時点で 51% となっており、10月末には目標とする 80% に達する見込みです。また今後はワクチンの供給量も減少します。このため10月末をもって現体制での接種は終了し、11月以降は接種会場や接種日時を縮小していく予定です。接種を希望する人は10月31日までに2回の接種、3週間間隔で2回接種する必要があります。が、終えられるよう早めに予約し、10月10日までに1回目の接種を済ませましょう。なお、11月以降の接種体制については、市ホームページで随時お知らせしますのでご確認ください。予約はここから。コールセンター。電話 0120-040-439、 午前8時半から午後7時まで、土日祝日か。ウェブ https://vacci-ned.jp/nii-wakushin。 公式 LINE 友達登録をお願いします。ワクチンの接種状況。県の陽性者は20代を中心とした若い世代が多くなっています。市での接種済み、予約済みの割合は同じく20代中心に若い世代で低くなっています。県内陽性者の年代の円グラフです。 右回りに言います。10歳未満 7.8%、 10代 14.4%、 20代 25.8%、 30代 16.5%、 40代 16.8%、 50代 10.8%、 60代以上 7.8%。 なお、端数処理のため 100% になっていません。市の接種予約済みの割合、9月6日現在の棒グラフです。年代順にお知らせします。12歳から18歳、54.2%、 19歳から29歳、 49.4%、 30代 65%、 40代 75.8%、 50代 82.3%、 60歳から64歳、 87.3%、 65歳以上 90%。いつでもどこでも感染回避行動を。県の陽性者の感染経路は、家庭内、仕事関係、生活上の接触、県外が多くなっています。特に家庭内感染は全体の約4割を占めています。仕事や外出先はもちろん、家庭内でも感染予防を心がけましょう。県内の感染経路の円グラフです。右回りに言います。家庭内 40.5%、 学校 3.9%、 仕事関係 15.4%、 医療・福祉施設 2%、 会食・飲食店 10.1%、 生活上の接触 13.3%、 県外 14.4%。 なお、端数処理のため 100% になっていません。お問い合わせは、新型コロナワクチン接種推進グループ、電話 65-1522 までどうぞ。
3、今日から始めるマイバッグ。10月は環境に優しい買い物キャンペーン、マイバッグ持参推進月間。市において、一人が一日に出すゴミの量が全国、愛媛県の平均より多い状態が続いています。地球環境を持続可能なものにするため、一人一人の心がけでゴミを減らしていくことが重要です。必要のないものは買わない。食べ残しを減らす。リユース、リセールを有効に活用することでゴミは減らすことができます。環境のためにできる身近な活動を続けよう。おいしい水やきれいな空気など、生活に欠かすことのできない大切な地球環境を守るため、私たち一人一人ができることを考え、実践していく必要があります。地球環境問題の解決のために、ゴミの削減は避けて通ることのできない課題です。私たちの日常生活の何気ない行動の積み重ねが、これからの地球環境を決めていくことになります。脱プラスチックに向けて、世界的に脱プラスチックの動きが活発になっています。このような背景には、プラスチックごみの焼却による大気汚染、流出による海洋汚染、さらには生態系への影響などの理由が挙げられます。海に流出するプラスチックごみの量は世界中で年間約800万トンとも言われており、国際的な問題に。このままでは2050年までに海洋に流出したプラスチックの総量が魚の総量を超えてしまうとも予測されています。このため、使い捨てプラスチックの使用削減と適正な処理が私たちの急務となっています。レジ袋をもらわずにマイバッグを使うといったことは、誰でもできるエコな活動としてこれまでも取り組まれてきました。
レジ袋を使う人が減れば、石油由来のプラスチックを原料とするレジ袋の製造量を抑えることができ、環境負荷を減らすことにつながります。買い物と環境問題。皆さんは買い物を通して地球環境や廃棄物などの環境問題について考えたことはありますか？日常の買い物と環境問題は密接に関係しています。マイバッグを持参する、過剰包装を避ける、詰め替え商品を選ぶなどの行動は、地球温暖化防止やゴミの削減につながります。市では市民、事業者、行政で組織する新居浜市地球高温化対策地域協議会の活動としてマイバッグ持参推進に取り組んでいます。お問い合わせは環境保全課電話 65-1512、 ゴミ減量課電話 65-1252 までどうぞ。
4. 市政ニュース 4-1。 マイナンバーカードってよくある質問。 Q&A ブック発行します。市に多く寄せられるマイナンバーカードに関する質問と回答をまとめた行政情報誌、マイナンバーカードってよくある質問 Q&A ブックを発行します。希望者に無料で配布し、また電子書籍化も行います。官民共同事業として地域事業者の皆さんの広告掲載費用をもとに取り組みます。共同発行事業者が広告を募集していますので、ご協力をよろしくお願いします。発行部数3000部、発行時期令和4年1月予定。共同発行事業者株式会社サイネックス山陽支店、電話フリーダイヤル0120-82-5557 まで。お問い合わせは市民課電話65-1232までどうぞ。 4-2 地元の魅力再発見。マイナンバーカード取得促進マイマイキャンペーン。開業30周年を迎えたマイントピア別紙と共同でマイナンバーカード取得促進マイマイキャンペーンを実施します。期間中、マイナンバーカード新規申請者先着3000人にマイントピア別紙を満喫できる特別体験無料チケット引き換え券をプレゼント。期間10月1日金曜から令和4年1月31日月曜まで。対象市民課各支所出張申請。受付で新規でマイナンバーカードを申請した人先着3000人。なお、スマートフォンや郵送での申請は対象外です。また、マイナンバーカード郵送時に引き換え券を同封します。令和4年6月30日木曜までにマイントペア別紙でお好きなコースのチケットに引き換えてください。選べるコース、 A ほっこりコース、天空の湯入選券4枚、 B わんぱくコース、キッズパーク券4枚、 C ワクワクコース、高山観光1枚プラス天空の湯入選券1枚、 D ドキドキコース、砂金取り体験2枚プラス天空の湯入選券1枚、 E ゆったりコース、トーナルツアー1枚プラス高山観光1枚。マイントピア別紙30周年社恩同時企画、高山観光、砂金取り体験、バーベキューや売店などでマイナンバーカードを提示するとお得な割引サービスが受けられます。期間10月1日金曜から令和4年3月31日木曜まで。対象マイナンバーカードを取得しているすべての人、 詳細は市民課ホームページをご覧ください。お問い合わせは市民課電話65-1232までどうぞ。5、町の話題。
5-1、
救命率向上に向けて連携強化。県立新居浜病院の新診療棟内に救急ワークステーションが開設されました。救急出動体制を維持しながら、救急隊員の病院実習を行うために導入。週1回、市消防本部の救急隊員3人と救急車1台を派遣し、救急科医師の指導のもと、救命技術の向上を目指します。記念式で北条義久委員長は、医療現場で実践的な実習を行うことで、医師や看護師と救急隊員の連携をより強くする。救急搬送体制の強化や救命率の向上につなげたいと思いを語りました。
5-2、
参加者の願いが込められた青い壁。別紙銅山と鉱物のつながりに着目した東京の女子美術大学の橋本光庵名誉教授を中心に、赤金ミュージアムの開館以来、約6年かけて制作してきた青い壁が披露されました。銅館などでのワークショップで青色のラピスラズリ鉱石を砕いて作った絵の具を約5センチ角の和紙に塗り、約6000枚を集めて制作。和紙の裏には参加者の願い事が書かれています。お披露目式では、小学生の時からワークショップに参加してきた松本海里さん、西高1年が最後の和紙を貼って完成させ、終わって寂しいけど達成感がありますと話しました。
6、新居浜市議会だより、委員会を開催しました。議会閉会中に開催した常任委員会及び特別委員会の主な内容についてお知らせします。常任委員会、企画教育委員会、8月2日月曜開催。別紙銅山記念図書館の現地調査を行い、電子図書館、図書除菌機などについて調査を行いました。市民福祉委員会、8月4日水曜開催。カーボンニュートラルに向けた取り組みについて、市担当部からの聞き取り調査及び意見交換を行いました。経済建設委員会、8月2日月曜開催。人材確保の取り組みについて、市担当部からの聞き取り調査及び意見交換を行いました。市議会インターネット中継、9月市議会定例会の本会議の様子は、市議会ホームページでインターネット録画放送をご覧いただけます。11月下旬まで。お問い合わせは、議事課、電話 65-1321 までどうぞ。7、保健の窓口。高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ。65歳以上の人は、インフルエンザ予防接種を1000円で受けることができます。予防接種を受けて、インフルエンザから身を守りましょう。実施期間、10月15日金曜から12月31日金曜まで。対象者、1、接種当日65歳以上の市民。2、接種当日60歳以上65歳未満の市民で、心臓、腎臓、呼吸器、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳1級を持っている人、個人通知はしません。実施場所、市内及び県内の委託医療機関。なお、
事前予約が必要な医療機関もあります。自己負担金額1,000円、生活保護世帯は無料。接種回数、実施期間中に1回。持参物、健康保険証または後期高齢者医療被保険者証。なお、対象者2の人は身体障害者手帳、生活保護世帯は生活保護受給証明書が必要です。詳細は市内委託医療機関にある高齢者インフルエンザ予防接種のご案内をご覧ください。なお、新型コロナワクチン接種前後2週間は他の予防接種を受けることができません。また、新型コロナワクチン1回目と2回目の接種の間に他の予防接種を受けることもできません。お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。一日人間ドック、年1回は受診しましょう。血液検査、各種がん検診、腹部超音波検査ほか、対象30歳以上の市民、日程10月11日、25日、11月1日、8日、いずれも月曜。場所は新居浜市医師会館。料金は1万1000円。市が約3万円負担。申し込み、問い合わせ、保健センター。これは予約が必要です。なお、赤金ポイント100ポイント付与事業です。10月17日から23日は薬と健康の週間です。薬を使用する際には次のようなことに注意しましょう。添付文書をよく読み、用法・用量を守りましょう。お薬手帳を活用し、飲み合わせに注意しましょう。子どもが触れない涼しい場所で保管しましょう。古い薬の使用はやめましょう。問い合わせ、県薬務衛生課、電話 089-912-2391。 一般社団法人愛媛県薬剤会、電話 089-941-4165 です。
8お知らせ。8-1各種のお知らせ。 J アラートを通じた全国一斉情報伝達試験を行います。緊急時における弾道ミサイル情報、緊急地震速報などの確実な情報伝達の重要性につきまして、ご理解ご協力をお願いします。なお、防災ラジオをお持ちの人はラジオが自動起動しますのでご確認ください。試験内容、伝達試験当日は自治会や公民館などのスピーカーから次の順で試験放送が放送されます。1、上がり4音チャイム。2、これは J アラートのテストですを3回。3、コールサイン、こちらは防災新居浜市です。4、下がり4音チャイム。日時、10月6日水曜午前11時ごろ。お問い合わせは危機管理課、電話 65-1282。 障害者控除対象者認定書の送付について、介護保険の要支援認定、障害高齢者自立度が自立または J かつ認知症高齢者自立度が自立または I を除く、または要介護認定を受けている65歳以上の人は障害者に準ずるとして、所得税や市・県民税の障害者控除または特別障害者控除の対象です。対象の人には年末調整や確定申告などで提出する 障害者控除対象者認定書を次の通り送付します。対象1、要支援1から2の人、障害高齢者自立度が自立または J かつ認知症高齢者自立度が自立または I の人を除く。対象2、要介護1から5の人。なお、対象1と2のうち、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳を持っていない人か、持っていても障害者控除対象者認定書を使用すれば、障害者控除額が多くなる人が対象となります。送付時期、対象1、10月31日日曜時点で該当となる人、11月初旬に一斉送付。対象2、11月1日月曜以降に該当となる人、1月下旬以降に順次送付。その他、令和3年度中に亡くなった人も、親族からの申請により税控除を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。お問い合わせは介護福祉課電話 65-1241。 8-2、 ゴミ休業日、ゴミ収集業務清掃センター最終処分場、3日日曜、17日日曜、18日月曜、24日日曜、31日日曜、10日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。29日金曜、30日土曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時半から午後4時まで。大型ごみ受付、電話 31-5300、 会長日の午前8時半から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。ごみはごみステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。午前7時半まで。
9、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介です。知っておきたい新しい生活様式全4巻佐藤昭弘監修。感染症について学ぶとともに、新しい生活様式についてわかりやすく解説。まるごとレモンベストレシピブック。河合美穂著。レモンを知って食べ尽くすオリジナルレシピも掲載。他300冊。お話し会多目的ホール会議室は、0から3歳児対象、10月7日木曜午前10時30分から11時まで。幼児対象、10月13日水曜と27日水曜午後3時30分から4時まで。小学生対象、10月16日土曜午後2時から2時45分まで。英語・幼児対象、10月19日火曜午前11時から11時30分まで。お話し会・墨の文館は、幼児対象で10月6日水曜午後3時30分から4時までと、10月20日水曜午前10時から10時30分まで。心と体の健康セミナー第4回、マスクの下でもきっちり美容ケア、肌の悩み解決します。日時、10月14日木曜、午前10時から11時30分まで。場所、多目的ホール。定員20人、無料で申し込み必要です。講師、クリニカルカイロラクロス。申し込みは、図書館窓口と電話受付です。新ガラクタ講座、全米トップ1ヒットの歴史、その2。1958年8月4日付から始まる1100曲超。日時、10月24日日曜、午前10時から11時30分まで。 場所多目的ホール、定員20人、無料で申し込み必要です。申し込みは図書館窓口と電話受付です。別子銅山に関する本の解説講座、別子銅山を読む、第4回住友の大阪、日時11月14日日曜午前10時から11時30分まで、場所多目的ホール、定員60人、無料で申し込み必要です。講師坪井理一郎、元別子銅山文化遺産課長。申し込み図書館窓口と電話受付です。10月の休館日は4日、11日、18日、25日、11月1日、いずれも月曜と2日火曜、10月末整理です。開館時間は火曜から土曜が午前9時から午後7時まで、日曜と祝日は午前9時から午後5時までです。別子銅山記念図書館、電話32-1911、ホームページアドレス http://lib.city.niihama.lg.jp 10. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダーは3日日曜、北内町の田坂外科医院、電話 41-7055、 10日日曜、松巫子の地元医院、 45-1525、 17日日曜、木工事町の立花病院、 41-4118、 24日日曜、田所町の吉松外科医長課、 32-5787、31日日曜、宮西町の長安整形外科クリニック、 37-1360。 診療時間は午前9時から午後5時までです。次に内科小児科、診療時間は月曜から土曜が午後8時から11時まで、日曜と祝日は午前9時から午後5時まで。なお、この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にてお問い合わせください。小児科専門医の診療時間は、火曜と木曜は午後11時から翌朝6時まで、月曜、水曜、金曜、土曜は午後9時から翌朝6時まで、日曜と祝日は午後6時から9時まで。ただし、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次、救急医療情報、休館センターの順でご確認ください。場所は、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町1-13-52、市役所南側、電話32-5658。なお、内科小児科休館センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
これで A 面を終わります。巻き取って B 面をお聞きください。B 面です。11、新居浜の玉手箱。
新居浜祭礼の御幸行列。新居浜市の歴史には、江戸時代の太鼓台の登場について記されています。一宮神社に残る古文書によると、300年以上前に、御幸祭礼行列のことの並び順が定められ、だんじりやお船だんじりが行列に加わっています。その頃、現在の川西地区を構成する新居浜浦と金子村の御幸の順が交互となり、新居浜浦が先に御幸を行う年に船御幸を行うことが決まりました。 200年ほど前に太鼓台が登場し、みゆきに参加します。太鼓台は豪華な獅子幕で飾られ、華美なものを禁じる藩の規制にかかわらず発展していきました。また各太鼓台が勢いを競い、太鼓の音と掛け声を響かせ、勇壮な祭りとして知られるようになります。昭和初期の共同研究によると、太鼓台は初日生神社の例祭式に参列後、番号順に住友病院まで行列、2日目の新興祭も生神社に集合後、高須現在の大江海岸付近から乗船する船見行き、新神社前、女学校、久保田八幡前をめぐり、夕方新魚の見合いに合わせて行列しています。新居浜市の歴史発売中。発売場所、獅子編纂室、市役所売店、赤金ミュージアム、マイントピア別紙。獅子編纂室、電話 65-1567。
12、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書。分野嫉妬直渡名、サハグループ会長。 CD1 枚、2時間45分。分野嫉妬直渡名著。タイの消費財王と呼ばれるようになった。日本とタイのビジネスの架け橋と言われ誇らしく思う。戦後の荒廃から立ち上がり、手を携え発展と共存共栄の歩みを私の半生を通じて知ってもらえると嬉しいです。2. 時代の証言者、私学を育てる。 CD1 枚、2時間25分。田村哲夫、渋谷教育学園理事長、著。中高一貫校を全国有数の進学校に育て、先進的な教育で注目された。企業経験を生かした柔軟な発想と、次世代の育成への強い思いが原動力となっている。新たな学校づくりに挑戦したいという思いは尽きることがありません。 3. 声の姿勢だより、10月号全1巻 CD1 枚。 4. 令和切り抜き帳、10月号 CD1 枚。朝日、毎日、読売愛媛新聞より。 5. 録音広場、10月号 CD1 枚。婦人の友社ほか。点訳図書。 1. 姿勢だより10月号 2. 六点広場第100号 3. 構成第286号全1巻。令和3年7月20日、日本視覚障害者団体連合発行。新型コロナワクチン接種と変異株への正しい理解を、2ページ。厚生労働省における EBPM の実践に向けて、10ページ。技能の道、技能を極める若者たちをレポート、13ページ。4. ポスト宮崎駿論。日本アニメの天才たち。全3巻。永山康夫著。新潮社。現在の日本のアニメ界で最大の関心となってきたのは、誰がポスト宮崎駿になるのか。その状況を新海誠、庵野秀明を中心に作品の由来や批評を行う。その行方はどうなるのか。これからの季節、一日の寒暖差が大きくなってまいりますので、お体にはくれぐれもお気をつけください。それでは来月号の恋の姿勢だよりまで、さようなら。